主はこう言われます。空の鳥をよく見なさい。種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしない。だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。有野台教会は六甲山に面したところにあるために、よく野鳥の姿を目にしたり、鳴き声を耳にしたりします。きれいな透き通る鳴き声を耳にすると、一体どんな鳥が鳴いているのだろうと思わず立ち止まり、その姿を探してしまうこともしばしばです。イエス様は空の鳥をよく見なさいと言われましたが、その言葉を思い出しながら鳥を観察するのはとても楽しいものです。ところで、聖書の中にはさまざまな動物が登場しますが、その中でも多いのがこの鳥です。一体どのぐらい出てくるのか数えてみました。鳥という言葉は新旧約聖書合わせて125回出てきました。また個別の種類で見ると、最も多いのは鳩です。鳩は36回出てきます。2番目に多いのはワシです。ワシは鳩より1回少ない35回出てきます。3番目に多いのはカラスです。カラスは16回出てきます。さらに4番目はニワトリで11回、5番目は意外なことにコウノトリで6回出てきます。それからタカとスズメとツバメがそれぞれ4回ずつ出てきます。また番外編としてヒナという言葉が11回出てきます。もしかしたらこの他にもまだあるかもしれませんが、これらすべてを合わせると250回以上鳥に関連する言葉が、聖書の言葉が出てくるわけです。そこで今朝礼拝メッセージは、この聖書に出てくるいろいろな鳥にまつわる御言葉からお話をしてみたいと思いました。神様はしばしばこの鳥を用いて大切なメッセージを語っておられます。時に鳥を神様ご自身に例えられたり、私たちと神様との関係に例えられたり、弱さの象徴として用いられることもあれば、逆に力強さの象徴として用いられることもあります。これらの御言葉をピックアップしていくことで描き出される世界を、今朝はご一緒に眺めてみたいと思っています。そして大空高く舞い上がり、私たちとは全く別世界に生きている鳥を通して、神様が伝えようとしておられるメッセージを共に受け止めたいと思っています。鳥に関連する聖書の御言葉は250回以上もありますので、一体どの御言葉から手をつけたらよいのか迷ってしまいそうですけれども、まずはイエス様が語られた有名な御言葉から始めたいと思います。マタイ6章26節聖書朗読をしていただいた箇所ですね。もう一度ここをお読みいたします。空の鳥をよく見なさい。種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしない。だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。イエス様はこのように鳥をよく見なさいと言われました。そして種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしないと続けられました。これは当たり前のことです。種をまき、刈り入れをし、蔵に蓄えるのは人間のすることです。 人間は季節ごとに種をまき、刈り入れをし、蔵に蓄えて安心を得るのです。すべてがよく計画されて、汗を流しながら実行して、そしてその実りを収穫するごとに日々の糧を得て安心します。これを毎日繰り返して生きているわけです。すべてがスムーズに進むときは問題もありません。しかし天候不順や自然災害が起これば、どれほど完璧に思える計画を立てていたとしても、いっぺんに吹き飛んでしまいます。そして先の見えない不安に襲われるのです。ところが鳥はどうでしょう。行き当たりばったりといえば語弊があるかもしれませんが、目の前に餌があればそれを食べ、なければ食べることができない。蟻のように蓄えておくことはありません。このコロナ禍にあって、私たちの多くの計画が狂わされてしまいました。そして明日をもわからないストレスの多い毎日を過ごしています。そのような中にあって、世界は何も変わっていないよとでも言いたげに、今年もウグイスの美しい鳴き声が聞こえてきたとき、突然目が覚めて現実に引き戻されたかのようにハッとさせられました。確かに世界は大きく変化し、神様の時の中では新しいステージに入ってきているように感じます。しかし神様ご自身は永遠に変わることのないお方なのです。コロナ禍であろうとなかろうと、いつものように鳥たちを養われるように、私たち一人一人の必要を満たしてくださるのです。神様の目に私たちは鳥よりもはるかに価値あるものなのであります。まあ、そのことを、空の鳥をよく見て感じなさいとイエス様は言われたわけであります。鳥は種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしません。それは当たり前のことです。それは人間のすることです。しかし人間はその当たり前のことをするために四苦八苦しているのです。イエス様は私たちをその当たり前と思っている日常生活によって生まれる心の重荷から解放してくださる方なのであります。まあ、ところで、子供の頃家で十四松を飼っていたことがありました。ペットショップで売られている鳥の中で一番安い鳥でした。カナリアに比べると10分の1程度で売られていたように思います。十四松はスズメほどの大きさで、白色に少しグレーや茶が混ざった色をしています。何かもう自然界には十四松はいないというのをネットで読みましたけれど、このように人工で飼われているものだけだというふうに読みましたけど、まあ、そうなのかもしれません。で、この十四松はすぐに卵を産んでどんどん増えていくよと言われたのですが、果たしてその通り、つがいの十四松はカゴの中の巣に卵を産み、それをお腹の下に入れて温めて、やがてヒナが帰りどんどん大きく成長していく、その様子を観察することができました。子供心に不思議だなと思ったのは餌やりです。生まれてきたばかりのヒナは目が見えません。だから親鳥の姿は見えないはずなのですが、親鳥が近づくとすぐにそれが分かって、大きな口を開けて餌をちょうだいと一斉にピーピーと泣き出して催促します。そして親がその場からいなくなると、泣き声も一斉に止むのです。ヒナは 3,4 倍いたと思いますけれども、親鳥はヒナに餌をあげるとき、自分の口の中から少しずつ食べさせていきます。 しかもいつも平等にちゃんと全員に行き渡るように考えながら少しずつ口の中に入れていきます。1羽だけがたくさんもらえて1羽だけが全然もらえないということがないのです。順番に平等に大切に親鳥はヒナを養っていく、その姿を見て子供心にすごいなと思わされたのであります。先ほど鳥は行き当たりばったりで生きていると言いましたが、それは人間のように明日のことを心配して生きてはいないということであって、いい加減に生きているわけでは決してありません。鳥は鳥なりに必死に生きています。そしてそんな鳥のことを神様は陰から守ってくださっているというのです。親鳥が一羽一羽のヒナを分かっていて大切に平等に養うように、神様は私たち一人一人のことをよく理解してくださっておられ、いつも最善の方法で一人一人を養っていてくださる、そのことをまず忘れないようにしたいと思います。二つ目に、私たちが弱り果て倒れそうになったときに神様が力を与えてくださるということを鳥に例えています。イザヤ書40章31節の御言葉、先ほどの子供の話でここは読みましたね。イザヤ書40章31節、主に望みを置く人は新たな力を得、わしのように翼を張って登る、走っても弱ることなく歩いても疲れない。ここではわしが登場します。わしは鳥類の頂点に君臨する鳥です。その大きさや力強さ、またその精悍な姿から、帝国や貴族の紋章として古くから使われてきました。例えばイヌワシは体長が1メートル近くあり、羽を広げると250センチ近くにもなります。その大きな羽を広げて飛び立てば、上昇気流に乗ってどこまでも高く飛んでいくことができます。主に望みを置く人は新たな力を得、わしのように翼を張って登ると書かれてあります。この新たな力を得という言葉は、力を交換するという意味合いがあるのだそうです。つまり自分の力と神様の力を交換するのです。自分の力に頼ってきた人が神様から力をいただくということです。それは全く経験したことのない新たな力である。まるでわしのように翼を張って登ることができる力です。わしのように空高く舞い上がるということは本来人間の力ではできないことです。しかし主に望みを置く人はそのようなありえない力を得て高く舞い上がり、弱り果てたり疲れ果てたりすることがないというのであります。まもなくオリンピックが開催されますけれども、障害を持った方々のオリンピックであるパラリンピックで数々のメダルを取った盲目のアスリートに高田浩一さんという方がおられます。彼は高校時代に空手の試合で右目を負傷し、治療に使った薬物の副作用で視覚障害になってしまいました。絶望的な生活が続きましたが、ある宣教師との出会いを通してクリスチャンになりました。そして体を動かすことに喜びを感じた高田さんは陸上競技を始めます。めきめきとその才能を発揮し、1992年にバルセロナパラリンピックでは走り幅跳びで銅メダルを、 2000年シドニーパラリンピックでは400メートルリレーで銀メダル、また2006年アジア大会では100メートルで金メダル、走り幅跳びでは銀メダルを取ります。そんな彼は次のように言っていました。ある時から体力の限界を意識するようになった。そこで新しい走法を編み出すことにした。今までは自力だけで走っていたが、新しい走法では地面からの反発力をいただいて走るようにした。それは自分が走っているというよりは大地から受ける力によって走らせていただいているという感じである。自分は天才である。その意味は天からの才、力を受けて走っているということである。私たちも自分の力にのみ頼って必死に走るならば、どんなに優れた才能を持っている人でもやがては疲れ限界を感じることでしょう。しかし天からの力をいただいて歩むならば、力まずに生きることができるようになります。その秘訣はただ一つ、主に望みを置くことであります。そして主なる神様と自分の力を交換することなのであります。神様は誰にでもわしのように空高く舞い上がるための信仰の翼を与えてくださっています。でもそのことが分からずに、あるいは信じられずに、一度もその翼を羽ばたいたことのないという方もあるいはあるかもしれません。本当ならわしのように高く舞い上がることができるのに、信仰の翼を使うことのない信仰生活を送っているとするならば、これはとてももったいないことです。ぜひ主に望みを置いて、いまだかつて見たことのないような天からの景色を、信仰の世界を眺めてみたいものです。走っても疲れることのない信仰の世界を体験してみたいものであります。3つ目、神様が私たちを窮地から救い出されるのを鳥の翼に乗せて運ぶというふうに例えています。出エジプト記の19章4節、あなたたちは見た私がエジプト人にしたことを、またあなたたちをわしの翼に乗せて私のもとに連れてきたことを。エジプトで400年にもわたって奴隷状態にあったイスラエル民族が、巨大な軍事力を持ったエジプトから奇跡的に脱出するという出来事が聖書の中に克明に記録されています。エジプトを脱出して3ヶ月目、シナイ山の上で神様はモーセに現れて言われたのが、あなたたちは見た私がエジプト人にしたこと、またあなたたちをわしの翼に乗せて私のもとに連れてきたことを、という言葉でありました。ここでは神様はわしの翼に乗せて私のもとに連れてきたと印象的な表現を用いられています。先ほどは私たちにわしの翼が与えられて高く登ると書かれてありました。しかしここでは主が私たちをわしの翼に乗せて運んでくださると書かれてあります。おそらく信仰が弱くなって倒れ果ててしまっているような時に、主は信仰の翼を持って飛び上がれとは言われずに、優しくそっとわしの翼の上に乗せてくださって、そして持ち運んでくださる、助けてくださる、ここに神様の優しさが表されているのではないでしょうか。わしの翼に乗って一気に天高く舞い上がれば、どれほど巨大な力を持った敵ももう手を出すことができないのです。 仲介書にはこれはまた非常な速度を示している。神様はイスラエルをせき立てて翼に乗せてわしのような速度と力でいとも簡単に解放の御業を行われたと書かれてありました。わしは例えば狐のような小動物でも強力な爪で掴んで軽々と飛び上がっていくことができます。それは一瞬の出来事であって、空に飛び上がってしまえばもう何もできません。それと同じように私たちはどんなに窮地に追い込まれようとあっという間に救い出されるのだというわけであります。さらに単にエジプトから外国に脱出したのではなくて、この先ほどの御言葉ですね、私のもとに連れてきたというふうに書かれてあります。これは興味深いですよね。脱出先が見知らぬ異国でもなければ、何もない荒野でもなければ、実は神様のもとだったのであります。このような表現は再臨における救出を、私たちの救出を連想させるのであります。イエス様が再臨される日の出来事について聖書はこう記しています。第一テサロニケ4章16節から17節、すなわち合図の号令がかかり、大天使の声が聞こえて、神のラッパが鳴り響くと、主ご自身が天から下って来られます。するとキリストに結ばれて死んだ人たちがまず最初に復活し、それから生き残っている私たちが彼らと共に雲に包まれて引き上げられ、空中で主に会い、こうしていつも主と共にいるであろう。この御言葉の中でですね、雲に包まれて引き上げられというふうに出てくる、この引き上げられるという言葉なんですが、この言葉はギリシャ語でアパルゾーという言葉が使われています。で、このアパルゾーという言葉と鳥、ワシ、あるいは猛禽類が実は関係しているのです。この引き上げられるという言葉を辞書で引きますとですね、アパルゾーという言葉を辞書で引きますと、奪い去るとか強奪するという意味があることがわかります。ものすごい力であっという間に無理やり奪い取っていくというイメージの言葉なのです。どういう時に使われるかというと、例えばワシやタカなどの猛禽類が上空から獲物をじっと狙って、次の瞬間あっという間に獲物を捕らえて、そして飛び去っていく、その時に使われる言葉なんです。ですから再臨において天に引き上げられていくというのも、こう何かこの日本語を見ますと、大勢の見ている目の前でふわっと天に昇っていくような印象を受けてしまいますが、実際にはそうではないのです。目にも止まらぬ一瞬の出来事であり、あっという間に救出され天に昇っていくのです。それはまるでわしが私たちをガシッと掴んで一瞬のうちに飛び上がっていく、これが再臨の時に起こることなのです。そして空中で主とお会いするイエス様のもとに運ばれていくからです。このように御言葉というのはつながっていくのです。そしてつながって読んでいくと、本当に聖書に出てくるさまざまな歴史的な出来事が私たち、今生きている私たちとどれほどつながって関係しているか ということがよく分かってくると思います。さあ、さらに4つ目、神様がいつも私たちを守っていてくださるということを教えるために、三度和紙が用いられています。主は荒れ野で彼を見出し、獣の吠える不毛の地でこれを見つけ、これを囲い、いたわり、ご自分の瞳のように守られた。わしが巣を揺り動かし、ひなの上を飛びかけり、羽を広げて捕らえ、翼に乗せて運ぶように。出エジプトの後、神様はイスラエルの民を40年間もの長きにわたって荒れ野で養い導かれました。本当であればとっくにカナンの地に入っているものを、不信仰のために40年間も不毛の荒野をさまようことになったのです。それでもですね、そんな民たちを神様は見捨てられませんでした。逆にずっとそば近くにいて守っていてくださいました。そのことを彼らは体験するために、知るために、荒野が許されたのでしょう。それはまるで獣の吠える不毛の地で、時にはご自分の瞳のように優しく、時には襲い来る敵に対してわしが巣を揺り動かし、ひなの上を飛びかけり、羽を広げて捕らえて翼に乗せて運ぶように力強く守られたのでありました。私たちに対しても神様は同じようにいつも守っていてくださいます。荒野の中を通らされるような辛く悲しい経験をさせられたとしても、それは神様が私たちを見捨てられたわけではなくて、むしろ逆に主は私たち一人一人に近く寄り添い、傷つきやすい瞳を守るように優しく守ってくださる。それを体験させるためです。また激しい試練の中では、わしが巣の中のヒナを敵から守るために巣を揺り動かし、ヒナの上を飛んだり、羽を広げて翼に乗せて運んでいくように、私たちを力強く守ってくださる。そのような体験をさせるために荒野の経験が許されているのです。実際、例えばこの写真、これお腹の下に卵があるのです。そしてこの雪の中を卵やヒナを守るために24時間以上ずっとその姿勢のままです。ついには冷たい雪で体がほとんど覆われてしまうこともあるそうです。ヒナを命がけで守るのはこのワシだけではありません。これは鳥一般に見られる習性かもしれません。例えばこういうことがありました。納屋が火事になり、その焼け跡から1羽のメンドリが巣の上で焼け焦げた状態で発見されました。ところが驚いたことに、そのお腹の下からお腹の中に生き延びたヒナがいたのです。メンドリは逃げることをせず、このヒナを守るために自分が犠牲になって死んだのです。あるいはまた、これは先日聞いた話ですけれど、ある方が草刈り機で長く伸びた雑草を刈っていたら、その草刈り機が何かにぶつかりました。何だろうと思って見てみると、なんと鳥でした。かわいそうなことをしてしまいました。雑草があまりにも長くて鳥が見えなかったのです。でもなぜ鳥は逃げなかったのでしょうか。その音ですぐに逃げることでもできたのに。よく見てみると、その鳥のお腹の下に卵がありました。母鳥は卵を守るために逃げようとはしなかったのです。聖書は親鳥が命がけでヒナや卵を守るように、 私はあなたを守るのだと言われたわけであります。詩編の記者はそれゆえ次のように祈りました。瞳のように私を守り、あなたの翼の陰に隠してください。神は羽を持ってあなたを覆い、翼の下に かばってくださる。神の誠は大立て小立て、夜脅かす者をも、昼飛んでくる矢をも恐れることはない。鳥の羽の翼の下にひなを抱えている、そのような光景を皆さんは見たことがあるでしょうか。まあ、ネットで写真を調べればいっぱい出てきます。OK、前子供の話でその写真を見せたことがありますけれど、親鳥の羽の下から足だけがいっぱい出てくる、笑えるような写真なのですが、本当にそうやって守るし、あるいは水鳥などは背中の上にひなを乗せてスイスイとこう浮かんでいるというか、神様が創造されたこの鳥たちというのは、人間に何かを確かに学ばせようとしておられるために神様が創造されたのかもしれないなというふうに思いますね。主の御翼の陰で私たちはいつも平安を得ることができます。ところがイエス様が実際救い主としてこの地上に来られた時に、多くの民たちは主のもとに来ようとはしませんでした。イエス様はそんな彼らに対してこう言われました。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人々を石で打ち殺す者よ、メンドリがヒナを羽の下に集めるように、私はお前の子らを何度集めようとしたことか。だがお前たちは応じようとはしなかった。私たちはいつも親鳥の羽の下で守られているヒナのようです。イエス様は私たちを守るために何度もご自分のもとに私たちを集めようとされました。しかしそれに応えることのない人も大勢いるのです。このコロナ禍は何のために許されているのか、そのはっきりとした意味を私たちはすべて知ることはできませんけれども、でも一つ今日この御言葉の中でわかるのは、そうだ、主の翼の陰に隠れる時かもしれない、そんなふうに思いました。でも間もなくその隠れている状態からわしのように翼を張って高く登っていく、そんな日もやってくるに違いありません。これは比喩ではなく、本当に高く高く一瞬のうちに登っていく日が来るのです。つまり主の御再臨です。御再臨が近い近いと言ってずっと言い続けてきました。でも本当にこの世界の今の激変を見ていると、イエス様の御再臨はすぐそこまで来ているのではないかという気がしてなりません。だから主を私たちは待ち望みたいと思います。主に望みを置き続けたいと思います。合図の号令を待ち、主に名前を呼んでいただくのを待ちたいと思います。そしてその時、一瞬のうちにして私たちはこの地を後にすることになります。誰も見たことのない永遠の御国に私たちは間もなく入っていくのであります。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。